転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年10月10日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もすごく関東地方というか、横浜はいい天気で、日本全国的にも東北地方の方はちょっと天気、あんまり良くないみたいですけども、そこ、関東以西は非常にいい天気ですが、3連休もいい天気でしたね、団長。
ねえ、なんか、久しぶりというか珍しいというかね、ずっと週末天気崩れるみたいなのが多かったけど。良かったですよね。
本当ですよね。土曜日はね、ちょっと午前中、東京地区も雨降ったりしてたかと思いますけど、午後から、ね、晴れてきて。
あ、そうだね。午前中だけかな。
はい、以後はすごくいい天気だったんで、もう絶好の、何度ですか、本当、運動会日和、それから、行楽日和っていうやつですよね。はい。
だったかな。浜ちゃんは、ね、プライベートで一大イベントがあって。
そうですね。ちょっとね、良かったです。ちょっとこうなんていうんですか、その屋根のないパティオみたいなところでね、ちょっと写真撮影みたいなのもあったので、雨が止んでよかったです。
本当だよね。
できなかったと思うので。
ね、
はい、そんなことでね、団長もどう過ごされてたのか気になると皆さん思いますので、まずはこのコーナーからいきたいと思います。
団長の一週間。
はい、というわけで団長の一週間のコーナーからお願いいたします。
はい、じゃあ一週間ですね、振り返っていきたいと思います。まあ、いつも言ってますけどね、僕が振り返るのに合わせて、リスナーのあなたも、先週一週間を振り返ると。なんかそんなね、ことをやっていただければいいと思っております。先週は10月3日から10月9日という一週間になりますね。
はい。
はい、3日、ラジオで一週間スタートしました。その後ですね、朝セッションですね。スクール受講いただいている方の朝セッションをやって、はい、それから、その日の午前中はね、ちょっとね、最近まあ、言っていいかな、法政大学のね、3年生の、まあ、そういうね、研究、ゼミの、メンバーが、チームがいてですね、まあ、その人たちが、はい、まあ、一言で言うと、45歳から55歳の人たちが、これからどんな風に、働いていくのかいうので、そのまあ起業というのもテーマに挙げながらっていうんでね、
うん、
研究発表するためのネタ集めをしていて、でそれの取材をしてほしいっていう依頼がですね、
うん、
させてほしいと。で、まあ、僕にまず会って、でその後ね、他にもどなたかいらっしゃいませんかという話があり、
うん、
で実はメンバーの方3名ですね、無理をお願いして、インタビューいただき、プラス嫁さんにも取材したいと言ったことになってね、結局5人取材受けたんですよ。でそれがね、これからまとまっていくのでね、とても楽しみだ。まあその取材が午前中ありました、はい、それから午後からですね、ちょっと実は僕今とあるなんていうかな、自分の中ではでかいプロジェクトを動いていましてですね、まあその絡みで、ちょっと午後からうろうろしてました。それから4日はですね、まあ、講師のですね、お仕事がありまして、はい、長崎の諫早に行きました。もう1日仕事になるんですけどね、朝飛行機乗ってね、で、向こうで2時間喋って、
うん、
で、帰るって言ったらもう7時過ぎの飛行機で、羽田着いたら9時過ぎと。
まあ
そんな1日コースが大体パターンなんですが、今回は創業の心構えというね、まあ、いわゆるそういう行政系がやる創業塾とかっていうのがありますけど、まあ、そういうど真ん中のまあテーマでね、2時間話をさせていただきました。
なるほど。
それから木曜日はですね、朝一で、ホームページの制作セッション、朝セッションをやって、
うん、
それから午前中はですね、これちょっとね、楽しいちょっとプロジェクトを一つ立ち上げましてですね、まあ、僕はまあ、以前からね、メンバーの皆さんとジョイントして仕事を作るっていうのをずっとやりたくてね、
うん、
うん、いうのを考えてたんですが、それをちょっと具体的に一つですね、
うん、
まだ公表しませんが、一人のメンバーさんとちょっとワクワクするようなプロジェクトを立ち上げております。
なるほど。
それの打ち合わせ、それから午後はですね、まあ、顧問税理士の月一のミーティングで、
うん、
やって、でここでね、ちょっと実はまあ、いつもはなんていうかね、 お金のことをどうのこうのなんて、数字がどうのこうのなんてな、彼とは一切やってないので、
はい、
先月1ヶ月はどうでしたかと、これから団長の未来はどっちに向かうんですかと、
うん、
みたいなことを毎月やるわけですよ。
なるほど。
うん、でね、まあ、とは言いながらね、税理士さんなんで、リスクをきちっと抑えてやらなダメですよと、僕は、まあ、大体突っ走るタイプなんでね。まあまあ抑えて抑えてとか、それはちょっと今やめといた方がいいですよとかってまだ言うんですけど、
うん、
今回ちょっとね、背中を押されてね、
お、
今やらないでどうすんですかぐらいのこと言われてですね、でちょっと今僕が今肩や動いてるビッグプロジェクトの背中を押されました。
うん、
余計スイッチが入ってます。
なるほど。
そして夜はですね、埼玉ベーシック授業ということで、まあ、通称採点ですね、
はい、
をやりまして、まあ、今回もね、一チーム、まあ、チアワーク濃いですね。がっつりやりましてですね。いい時間を過ごしました。6日の金曜日は朝一スクール受講している方の朝セッションをやって、うん、それから、まあ、昼間はですね、まあ、ちょっといろいろ作業をやってたのかな。
うん、
で、夜は、うちのメンバーさん、以前登場いただいた大杉淳さんですね。まあ、通称淳。はいが、トークイベントっていうのをずっと月一で開催されていたの本屋さんをですね、うん、使ってやるっていう非常にこうユニークなイベントなんですが、そこに呼んでいただいて、
うん、
トークショーをやらさせていただきました。はい、はい、それから週末はですね、ちょっと焚き火系ですね、焚き火系でちょっと動いておりまして、ちょっと内容的にはちょっとあんまりこうまだ言えねえな、いうのを動いておりました、
はい、
それで7、8とですね、
うん、
ちょっとあちこち動いて、それで、8日の夜は風町のなんとかっていう作詞家の松本隆さんっていう人いますよね、ちょっとね、はいはい、年代が結構上の方の人、松田聖子の歌とかもほとんど作詞してる、うん、まあ、結構この人も、ま、松本隆なのみたいな、そういう作詞家さんがいて、うん、
はい、
でその人の47周年記念 のイベントっていうんで、なんか3日間連休やってたらしいんです、その最終日ですね、なんていうかな、それは松本隆さんの歌をいろんな歌手が、カバーっていうか、まあ、前に出て歌うみたいなのを、まあ、立ち見で見るっていうね、恵比寿でやったんですけど、まあ、それにただ券もらったんで、嫁さんのコネでね、
うん、
それ見に行きまして。
なるほど。
はい。それで、昨日9日は、まあそういう意味でちょっと半分休みなんですよね。ちょっとずっとあれだったんで、半分休み、半分仕事みたいな感じで、
うん、
まあ、午前中は、デザイン会社さんとスカイプのセッションやって、
うん、
で午後から、で、そうだ。で、そのままスクールの今22期がやってますので、それに参加し、
うん、
で、午後は個別相談をお受けし、で、その足で、またちょっとプロジェクト絡みのことで動いていたということで、うん、まあ、週末は実はね、1000キロぐらい走ってます。
へ
ぇー。はい。
なるほど。
そんなところですね。
あちこち行かれてたってことですね。
はい。
なるほど。はい、ありがとうございました。今日も、ハトちゃん。山手線で聞いてますね。いや、早いですね。
早いな。
山手線ですか。
お疲れさんです。
はい。あと、魔王が、 ね、浜ちゃんの紹介では火曜日天気が悪いとなっていたことが多かったんですが、最近は天気がいいですね。今日も楽しく聞いていますっていうふうにね、コメントしてくれました。ありがとうございます。
はい、楽しく行きましょうね。
はい。それでは、今日のね、本編の方に行きたいと思います。はい、それでは今日の本編です、今日の本編は自立的自由人のすすめです。それでは団長よろしくお願いします。
はい、じゃあそんなことでですね、今日も始めていきたいと思います。自立的自由人という言葉ですね。これ僕の造語なので、まず言葉の意味を説明しますと、自立っていうのは立つ方の自立じゃなくて、自分、律するですね。自分を律するっていう方の自立。うん、的自由人ですね。これがね、ある意味、僕が目指してる、まあ、働き方、生き方かな、っていうことなんでね、ちょっとそのあたりを、なんかこう、リスナーのあなたと共有できたらいいなと思って、今日はそういうテーマにしました。で、まあ、うちは転職塾フリーエージェントアカデミーって、まあ、フリーエージェントっていう働き方を志向してるんですよね。
うん、
で、フリーエージェントっていうのは、自由で自分らしく責任を持って自分サイズの幸せをつかむ働き方というふうに、まあ、定義してまして、まあ、大元を言うとね、まあ、僕と付き合いの長い方はですね、知っていらっしゃるんだけど、僕がこの社名、フリーエージェントインクっていう社名ですけど、とか、それからフリーエージェントアカデミーといったような名前をつける、このフリーエージェントっていう言葉にこだわってるんですよね。で、その由来はですね、僕がまあ、スタート、企業スタートしてしばらくして、まあ、あちゃこちゃしてですね、ほぼこういう方向やって決まった頃に、フリーエージェント社会の到来っていう、一冊の本に出会うんですね。で、それはダニエル・ピンクっていう、まあ、アメリカの有名な著者の人が書いた本なんですけども、当時、もうあれから何年経つのかな、10年近く経つので、その10年近く経つ時点の前に、もうアメリカでは、このフリーエージェントっていう働き方をしている人が、人口の4分の1ぐらいを占めていると。
うん、
まあ、そういうような、話が載ってたんですね。
はい。
それでね、なんだっけな、ちょっと待ってね。その中の本のフレーズをちょっと紹介すると、まあ、その今言ってた、自由で自分らしく責任を持って自分サイズの幸せをつかむっていうのは、実はそこから引用して引っ張ってるんですけど、その本の中では、自由で自分らしく責任を持って自分サイズの成功をすると。
うん、
確かそんな、ことが書いてあったと思うんですが、僕はそこのですね、最後のところを自分サイズの成功ではなく、自分サイズの幸せというふうに言い換えて、うん、で、まあ、発信しているというか、いうことなんですね。でね、その働き方で、ちょっと待ってくださいね。このフレーズが分かりやすいんで、ちょっと紹介すると。
はい。
今何やってるかちょっとセミナーで喋ってるのにスライド引っ張り出してるんですけど、インターネットを使って自宅で一人で働き、組織の庇護を受けることなく、自分の知恵だけを頼りに独立していると同時に社会とつながっている人たちと、というフレーズなんですね。
はい。
うん。まあ、この中でね、まあ、今言ったフレーズすべてなんですけど、まあ、組織の庇護を受けないというのがね、当時の僕にはすごく響いたんですよね。
うん、
で、僕はまさに組織の庇護を受けたというか、まあ、組織にはまらないから飛び出したっていうようなところがあって、
うん、
で、特にね、この組織の庇護を受けないと。まあ、あとの自分の知恵だけを頼りにするとかね、
うん、
まあ、ネットを使って自宅で一人で働くと、別にネットを使ってっていうのは、なんていうかな、ネットビジネスをやるとかそういう意味じゃなくて、
うん、
インターネットっていう道具をうまく使ってという意味の解釈で僕は捉えてるんだけど、
はい、
なので、自宅で一人で働くと、
うん
ね。この自宅で働くっていうところですよね。
うん、
で、あと、独立していると同時に社会とつながっているんですね。うん、だから、もうこのいろんな言葉の中に凝縮されているんですよね。
うん、
で、これはフリーエージェントというふうに呼んでいると。で、そのフリーエージェントとして働いているその本にはね、働いている人の事例がいくつか入ってるわけですよ。
うん、
で、あ、これか、こういう働き方があるんだというふうにね、その時に、まあ、感銘受けましてね、
うん、
俺が目指してる方向はこっちやと。
うん、
まあ、当時、サラリーマン辞めて1年ちょっとの時なのでね。
うん、
って思って、それでフリーエージェントっていう言葉にこだわり、で、それまで大五郎商店なんて言ってたんですけど、
うん、
フリーエージェントインクっていう名前に変えたんですよね。
なるほど。
まあ、当時まだ屋号でしたがね、
うん。
で、その、フリーエージェントは、まあ、欧米から来てるものですよ、やっぱりね、
うん。
なので、僕は日本版フリーエージェントっていうのを作りたいと、
うん、
思いながら、いろいろ言葉だけはね、ポポポポ出るんで、
うん、
まあ、昔ながらの商店街のようにね、人と人がつながるのが大事やと。
うん、
だから、星空商店街をやるんだとかね。なんか、いろんな言葉はポポポポで出てくるわけですよ。
うん、
で、そうこうしてるうちに、なんだろうなと。やっぱ自立っていうのはすごい大事だなと。
うん、
みたいなこと思い、でもね、その、立つ方の自分、自ら立つっていうのももちろん大切なんですよね。
うん、
それ大切なんだけど、
うん、
それよりももっと大事なことが何なのかっていうときに、
うん、
この自立、律する方の律っていう言葉がこう出てきたわけですよね。で、要は、自由で自分らしく責任を持ってっていうこの三つ目のフレーズですね。
うん、
ここにある意味僕、アクセントをこう置いていて、
うん、
やっぱね、ちゃんと責任を持って、そして社会につながってっていうのを大事にしたいんですよね。
うん、
いうところから、その、自分で立つ方の自立も大切なんだけど、それよりも自分を律する自立というところに実は至って、るわけです。
うん、
で、まあ、自由であるということですよね。
うん、
いうことから、自由人なんだけど、自立した自由人ということで、うん、自立的自由人と、まあ、いう言葉にし、日本版フリーエージェントをこういう形の働き方にしていきたいと。
うん、
なので自立的自由人をどんどん増やしていきたいと。
うん、
世の中にね、
うん。
っていうのを強く思うわけです。
うん、
で、じゃあ例えばどんなことかっていう話でいくつか例を挙げるとね、まあこれ一つ一つの事象なんで、なんていうかな、手段として聞いてほしいんですけど、例えばオフィスの話、さっき自宅で働くっていうのがね、ちょっとフレーズで説明しましたけど、
はい、
僕本当ね、本当に最近富に思うけども、まあ前から思ってたけど、ものすごく思うのが、もうね、固定のオフィスっていうのはほんまいらないと思うんですよ。
うんうん、
で、一時期ノマドっていうね、働き方がこう、話題になってね、
うん、
ノマドするって言ってね、いろんなカフェでなんか仕事するとか、
うん、
まあそういう話がこう、横行したんだけど、
うん、
まあ本当ね、僕これをもっとね、どんどんやっていかないといけないと、
うん、
まあやっていきたいと、まあその、うん、テレワークとかね、いろいろ会社もなんかこう、家で仕事してどうやこうやみたいなこと言ってるはいるんですけど、まあどのくらいそれが今浸透してるのかと思っていて、うんうん、
はい。
もう、さして浸透なんかしてないと思ってるんですよ、要は。なぜかというとね、いつも言うんだけど、うん、この間、諫早に、まあ先週ちょっと一週間喋った、の中で諫早行ったと喋りましたよね。
はい。
で、その時にね、電車がね、7時台だったんですよ、うちの最寄りの駅からね。もろ通勤時間で、
うん、
もうね、もうこういうのちょっとサラリーマンの聞いてる方には本当申し訳ないんだけど、僕はもう通勤電車はもう耐えられない。もうこのところ、全くその時間の、まあ言うかね、僕はあんま、最近街中出ないようになってるからですね。本当にね、その時間乗った時に、
うん、
これなんやろうなって、うん、これこの世界ってやっぱ思っちゃうんですよね、うん、ごめんなさいね本当ね、通勤してる人、今からしようっていう人に、ね、本当に気の毒な話なんだけど、
山手線で聞いていただいてる方もいらっしゃいます
か、ね、本当ね申し訳ないけどね、でもね、なんだろうなと、これはと、うん、これは何やってんだとみんなはってすごい思っちゃうわけね、
うん、
でね、もう誰一人ね、こうなんか、まあ、もうほとんどみんなつがそうな顔してね、
うん、
でこうなんか言ってるわけですよ、
うん、
でね、なんだとこの時間はと、うん、ほんで、まあ、寝てる人か、もしくはスマホ触ってる人かね、
うん、
まあ、本読んでる人なんてすごい今減ってるから、
うん、
ね、こんなね非生産的なものは僕はないと、
うん、
もう強く言いたいです、この通勤はね、
うん、
で、そんなことしなくてもね、もうどこでだって仕事できるわけで、
うん、
まあ、この話だけど結構もう一時間ぐらい喋れるけども、まあ自律的自由に戻さなあかんけどね、
うん。
要はね、どこでも仕事できるわけですよ。で、逆にね、どこでも仕事した方がいいんですよ。公園でやるとかね、うん、歩きながらするとかね、
うん、
なんか部下となんかうまいこといかんかったら一緒に散歩するとかね、
うん、
そういうことしないから、なんかもうちょっと事務所でこうなんかね、片やパソコン見ながらね、
うん、
相手の顔も見ないでね、なんか部下が、ちょっといいですか課長って来たらなんだとか言いながらパソコンの方を 見たままでね、
うん、
相手の顔も見ずに受け答えなんかするから、
うん、
その部下はああって思うわけですよ、
うん、
そんなやったらよしちょっとそこまで行ってみるかとか言ってね、
うん、
公園をちょっと人歩きするとかね、
うん、
もうそういうのものすごいいると思うわけですよ、
うん、
細かい話だけど、でも要はそのようにね、仕事なんていうのはね、もうオフィスなんていらない、まあ、はっきり言って、
うん、
そのもうやめたほうがいい、はっきり言って。うん、ほんでね、もうそういう、本当にね、仕事の本質、中身がちゃんとできるところで、環境でやればいいわけであって。
うん、
いうのも、ちょっと話は、そっち寄っちゃったんですけど、うん、まあ、要はそのように場所を選ばない。前から言われてるけど、本当にそういうことが実現できるようなインフラとかすべてね、
うん、
その環境も揃ってるわけやから、
うん、
要はね、そっちの方にこうね、ガッシフトしないから、
うん、
ネットの環境ももっと加速しないわけですよ、
うん、まあ、
そういうふうにこう働き方自体を変えていけばね、追っかけでそれをやってる業者とか会社がそっち必死になるからね、
うん、
っていうようなもう逆のサイクル回した方がいいぞとか、
うん、
ね、まあ、要はそのように、まあ、一例だけど、場所を選ばない働き方、
うん、
で本当になんていうかな、働き方の本質みたいなものがあって、そこをちゃんとそのためにどうしたらいいかというようなもの、うん、考え方を、してほしいし、僕はしていくと思ってるわけです、
うん、
それで、まあ、ちょっと話はそのもう場所だけの話で終わりそうなんで、そっちだけ言っちゃうと、僕は今焚き火のハイシーズンなわけですよ、
うん、
ね、ある意味、お前偉そうに言うんやからやってんのかっていうことで、
うん、
ちょっとその意識して実践しようとしてるわけです。なのでもう1週間のうち3日はもう焚き火の場所行ってると。
うん、
のところですね、もうある意味ね、ちょっとそれいいのか悪いのか別として、無理くりスケジュール入れて、うん。あ、ですよ。でも行きたくて行ってんだけどね。
うん、
で、要は焚き火 やりながらでもね、仕事って回るんだぞと。
うん、
全然支障ないんだぞと、
うん、
いうのをね、示したいんです。
うん、
お前が一人で示してどうやねんっていう話なんだけど、でもね、絶対そうだと思うわけね。
うん、
やっぱね、実は昨日もちょっと言ってたんだけども、
うん、
ね、やっぱね、なんちゅうかな、うん、テンションがね、
うん、
明らかに違うわけですよ。そういう自分のなんか好きな環境に身を置くと。
うん、
あ、もうエネルギーの出方がね、もういい。なんか事務所でパソコン打ってるのと、まあ、格段の差ですよ。だから、焚き火やれって言ってんじゃないけどね。
うん、
要は、その、自分の働くにあたって、一番こう、エネルギーが発揮できる環境とかを、ちゃんと先に持ってこうねと、
ね、
いうのが言いたいわけです。
うん、
まあ、なんかちょっと今日場所の話だけなっちゃったけど、そのようにね、要するに、自由で、やるっていうことは、いろんなことができるわけで、うん、で働き方ってのはもうものすごく多様化してるから、
うん、
それに合わせた、やっぱ働き方本当にもう、やってった方がいいし、
うんうん、
やっていくべきだし、べき論はいいな。やってた方がいいんですよ。
うん、
本当にね、ちょっとそれは僕は感じてるんですね。
うん、
なんで、ちょっとだいぶ時間を押してきたからまとめていきますけども、なんていうかな、まあ自分らしく働こうとかね、いろいろ言ってるわけだけどもね、個性ですよ。個人ですよ。大事なことって。うん、そこをね、埋没するようなことをやっちゃダメで。
うん。
うん、もう一人一人にはね、もうその人にしかない個性っていうのがあってね。
うん。
そこにスポットライト当てて、
うん。
で、そこをどう伸ばすか。
うん。
これ必ずあるんですよ。どんな人でもね。
うん。
一面的に見たらね、会社なんて一面的にしか見ないから、
うん、
なんか評価が下がったとか、ね、うん、それで一流する人時もありました、僕も、うん、ね。で、同期のあいつだけが、俺頑張ってんのにあいつだけ出世すんねんとかでね、うん、昇格すって言って腹立った時よくやったけども、
うん、
あのね、会社ってね、一面的にしか見てないから、自分のことを、
うん
うん。で、人って多面的に見るもんであって、ここではもしかしたら、その職場には適合しなかったかもしれない。だけども、うん、こっちの個性はこう生かすとこういうふうに良くなると。
うん、
ね。だからそこで生きていこうと。いうことだと思うんですよ。うん。で、そのようなことを本当に自分らしく働くというふうに僕は言うと思うんでね。
うん。
そのために、自律的自由人を目指してもらいたい。
うん。
うん。で、もう一度言うと、自由人になりたいと、
うん。
起業したら自由になりたいと、みんな言うわけですよ。
うん、
ね。だけど、自由になるためには、その自由になるための、
うん、
なんていうのかな、言葉出てこない。要はそのためにやらないといけないことってのがあって、
うん、
それが責任ですよ。
うん、
責任持たずに自由になるっていうのは、フリーターやから。
うん、
悪いけど、まあフリーターの人でミッションやってる人いるけど、
うん、
要はそういうニュアンスですよ、
うん。
だから自由を得るためには責任を持って生きていく、責任を持って生きていくということは自分を律すると、
うん、
常に自分を律するということでね、やっぱりやっていきたいし、
うん、
で、そうであればもう素晴らしい人ばっかりになってくるわけですよね。
うん、
ああそしたらもう活力があるね、
うん。
別に日本を変えようなんてどうでもいいけども、自分の周りだけはそういう風になってほしいから、
うん、
なんか活力ある人たちでね、エネルギーに満ち溢れた毎日になるわけですよ、
うん
うん。ということで、もう全くまとまりがない話でね、ちょっとちゃんと整理して喋れた話だけども、要はそういうことで自律的自由人という働き方を、
うん、
僕はこれからも貫いていくし、もっともっとこういうことをやるのが自律的自由人だということをなんか発信していくし、
うん、
で、それに共感する人は一緒にやっていきましょうと、
うん、
そういうことが今日は言いたかったです。
なるほど。
終わりです。
ありがとうございます。思う存分言っていただいたかなと。まだ言い足りないかもしれません。
まとまりないな。ダメだ。ちゃんと整理しなダメ。
はい、ありがとうございました。はい、今日もね、まだコメントたくさんいただいてます。モッさん、おはようございます。あと、ゲンさんもね、おはようございますって言ってくれてます。
おはようございます。
ジュンさん、働き方の多様化、同感です。ね。もう、ジュンさんも目指しているところはそこですね。
そうそうそう。ね。社名がそうだからね。
はい。はい、ありがとうございました。それでは、ちょっとお時間なんで、エンディングの方に行きたいと思います。はい、本日もお聞きいただきありがとうございました。それではお知らせのコーナーです。こんな風にですね、超熱い団長、それからね、楽しい皆さんに会える転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。11月の、2日ですね、木曜日、埼玉体験授業、それから、ちょっと順番逆になっちゃいましたけど、ちょっとね、続けちゃいますね。11月の3日金曜日、大阪、それから10月の11日横浜、10月の14日土曜日広島、それから10月の26日の木曜日はね、五反田のメイン授業があります。
それからの起業についてコンパクトに学べる起業入門セミナーもあります。こちらの方はですね、10月15日日曜日広島、それから11月の4日土曜日大阪、12月の10日日曜日大阪、それからね12月24日クリスマスイブですね、これも広島であります。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週のテーマは店舗開業に必要な本当のことです。もう一度言います。店舗開業に必要な本当のことです。Facebook ページは転職塾フリーエージェントアカデミーゼロから始まる自分サイズ起業の学校です。転職塾 Facebook ページで検索してください。Twitter の方はですね、ハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールはmanage@fainc.net までお願いいたします。団長、今日はいつになく興奮気味でしたけど、まあ、いつになくってことはないかいつも通りかもしれませんけどより熱かったですね、このことについては、ね、
やっぱりこうね、働き方のとこはね、なんかもう人一倍こだわりがあるんでね、まあそうなっちゃう、まあそうだけどちょっと話があれやけど、もう予定があれやね、12月の予定まで言ってる感じやね、もうね
もうね、年末近づいてきてますからね。
いやー、もうはぁと思った今聞いてて、
本当ですよね。自分もちなみに昨日の夕方で、ね、またちょっと湘南の方にね、ちょっと写真撮りに行ってたんですけど、もうやっぱりもうあれですね、ちょっと最近思ってるんですけど、やっぱり、もうずっと海辺で仕事したいですね。海辺にもうビーチにテント張って一年中、そこからこうで仕事するってね、やりたいですね。でも、夕日とともにもう毎日夕日見るっていうね、海で。そういう働き方がしたいですね。
そう、一年中ってでもお風呂どうすんの？
いや、まあまあ、それはお風呂はとか入りに行くんですけど、その要は時間帯はもう海にいると。
ああ、やっていや、それが自律的自由人だから。
本当ですよね。
やってやって。いや、それいいじゃん。話題になるよ、いつも。
多分、現実的にはなかなか難しいと思いますけどね。
いや、それをやるところにも良さがある。
そうですね。まあ、毎日とは言わなくても、もう、まあ、ほぼ毎日いるとかね、そういうのは目指したいところですよね。
ぜひやってください。
はい。ありがとうございます。ケイジさんが最後に、おはようございます。自律的自由人賛成です。僕はまだサラリーマンですが、エネルギーの大半を往復4時間の通勤に取られている気がしますってね。まあ、大半のサラリーマンの方はそうだと思いますから。
まあ、ケイジ代表意見だけどね。
うん。
だからそこをね、こうね、その往復4時間のエネルギーをここへ持っていくんだという発想転換してほしいですよ。
確かに。
それ変わる。
本当ですね。はい、ありがとうございました。それではね、お時間となりましたので、ちょっと番組の方はここまでとしたいと思います。それではお届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それでは、せーの、いってらっしゃい。
この番組は、転職塾。サラリーマンがゼロから始める自分サイズ起業準備の学校。フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。